使徒の働きの第20章、今日もミレトにおけるパウロの説教3回目であります。そんなにしつこくしなくてもいいんじゃないかと思う方もあるかもしれませんけれども、まあ、いろんな説教の中でもこのパウロが第3回の伝道旅行を終えて、これから派遣の場所であるエルサレムに戻ろうとするその前に、エペソの隣町であるミレトという場所で行った説教というものは非常にこう宝石のように光る言葉がたくさんございます。聖涙したたるという言葉がありますけれども、そうした感傷も込めた説教であったように思うので、1回で終わるのは何かもったいない気がいたしまして、前回前々回続きまして今日3回目であります。場所はこの地図でご覧いただけると思いますけれども、エペソの50キロぐらい離れたところのミレトという港町であります。そこでパウロは3年間浪しましたエペソの教会の長老たちを招きまして、さよならの説教をいたします。そして彼は全般の部分ではこれからエルサレムで待ち受けているところの迫害あるいは困難ということに言及いたしまして、私はそれがどんなに難しいものであったとしても自分は使命を全うしますということをお話をし、そして私はこの3年間力いっぱい奉仕をしました、何も悔いがありませんということを、私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありませんと宣言をした、この言葉が表しています。随分大胆な言葉のようですけれども、彼はもうここで語るべきことは語った、語るべき人たちにはみんな語った、そういう満足感というものがこの中から汲み取れます。それが終えましてから28節以下、皆さん目で追っていただきたいと思いますが、32節までがエペソ教会の長老たちに対する訓示であります。これからさよならするから皆さん気をつけてほしいこと、一つ、自分自身に気をつけなさい、特に自分の生活の規律を保つことを意味していると思われます。また群れをケアしなさい。群れというのは神が血をもって買い取られた教会だという尊さを覚えてケアしなさい。あなた方は牧者として羊を飼う者として、また監督として十分に目を届かせる務めが与えられている。特に外から異なる教えが入ってくること、このことに対してちゃんと目を光らせておきなさい。また内側から起きる曲がった考え、これもちゃんと警戒をしなさいという訓示をいたします。しかし全部のことは語り尽くすことができませんので、彼は何と言ったかと言いますと、私は神とその恵みの御言葉に委ねると言いました。とても素晴らしい言葉だと思います。神様の御言葉の中に全ての恵みが含まれている。だから私はもう詳しくこれ以上語ることはできないから、どうか御言葉をしっかりと学んで、その中であなた方が一人一人が示された道を進んでいきなさいよという締めくくり方をしております。恵みのと言っているところが面白いと思います。戒めの言葉とは言わないで恵みの言葉、主が御言葉を読むときに私たちに豊かな恵みとまた養いを与えてくださる、その言葉をしっかりと捉えましょう。そこまでが先週先々週ともに皆さんと学ばせていただいたことであります。で、今日はこの最後の33以下を一節ずつ味わってみたいと思います。33をご一緒にお読みください。はい。私は人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。そこまでで結構。33、そうですね、はい。まず 自分は潔白である、人のお財布に手を突っ込むような卑しい真似をしなかったという強調しています。これは昔の預言者であったサムエルという人がその生涯の終わりに行った演説を思い出させる言葉です。今日開きませんけれども、第一サムエルの12章の3節にサムエルはこう言っています。聞いてください。私は誰かの牛を取っただろうか、誰かのロバを取っただろうか、誰かを苦しめ誰かを迫害しただろうか、誰かの手から賄賂を取って自分の目をくらましただろうか、もしそうなら私はあなた方にお返しすると言って、彼ははっきり言えば見栄を切ったわけですね。誰かからそっとロバを一頭私のために譲してくれとか、牛一匹貸してくれとかくれとか言ったことないだろう、賄賂をもらってそしてみんなの裁きを曲げたことはなかっただろう、もしあったとしたら言ってごらん。彼は一瞬人々を見つめますが、人々は何と言ったと思いますか。あなたは人の手から何かを取ったこともありませんと言って、みんながサムエルさん、あなたは本当に潔白な生涯を送りましたと証言してくださった。でパウロはこんなことなぜ言わなきゃいけなかったんでしょうか。当たり前と思えば当たり前ですけれども、実は残念なことにパウロが行くところ行くところにおいて、その教えが気に食わない人たちが、教えが気に食わないと言って文句を言わないで、パウロの個人的なことをあげつらって文句を言う人たちがいたのです。例えばテサロニケの中にも、私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、夜も昼も働きながら神の福音をあなた方に伝えましたとか、それから第二テサロニケにも、人のパンをタダで食べることもしませんでした。ここまで言わなきゃいけないというのは、相当何か悪口を言われてたらしいのですね。ちょうど食事時に訪問して、先生お食事ですから一緒に、あそうですかなんて言ってね、居座ってしまうというのは、そういうことをしなかった。人のパンをタダで食べることをしなかった。また第一コリントには、働き人は報酬をいただく権利はあるけれども使わなかったとも言っています。というのは、こういうところでパウロの反対をする人たちが、ただ教えに反対だって言わないで、パウロはいろんなことを活動してるけれども、結局あれは金のためにやってるんだ、こういう意地悪な評判を、中傷をしたわけですね。そのことをパウロは意識していましたから、この33節で、人の金銀や衣服を貪ったことはありません、はっきりと、ここで弁明をしているわけです。同時にこの言葉はパウロのシンプルライフの証でもあると思います。彼は自分の生涯の中において満ち足りる心を伴う経験こそ大きな利益を受ける道ですと語っていますし、それからピリピの4章では、私はどんな境遇の中にあっても満ち足りることを知りました、貧しい道も知っており、富む道も知っている、どんな境遇でも私はその中で満足をして、何か欲しいというようなことを私は思ったこともないし、また要求したこともありません。彼は何と言ってるか、衣食があればそれで満足すべきです。で、彼はこういうプリンシプルを持った人ですし、そしてそれを実行した人ですし、そしてさらにそれを人々に証しし伝えた人です。私はこのシンプルライフということは、この時代には特別に必要なメッセージであると思います。世の中がだんだんと豊かな思考ということが強くなってきて、そして私たちの地球の資源をみんな食べ尽くしてしまい、使い尽くしてしまう、エネルギーも食料も いろんなことを使い尽くしてしまうという時代にあるときに、私たちはキリスト者としてどういう生き方をするかということは非常に大切なメッセージ性を含んだ問いであると思います。大きなことはできないかもしれませんけれども、私たちが、余分なものは買わない、余分なものは使わない、もし私はそういうメッセージを世界日本中でしたならば、もしかしたらアベノミクスは壊れてしまうかもしれませんけれども、もっと使えとかね、もっと経済は増えていくことが大切だって今一生懸命総理大臣が語っておられますので、それと反対のような言い方かもしれないけども、私は聖書のお言葉に従って衣食あれば足れりとせんという言葉が現代のキリスト者たちだけではなくて私たち全ての国民に必要なメッセージだと私は思います。さて次の節をいきましょう。34節、はい、あなた方ご一緒に、あなた自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも共にいる人たちのためにも働いてきましたと書いてあります。パウロがこの両手と言った時に、おそらくジェスチャーの好きなパウロですから、この両手はなんて、こうやって言わなかったと思う。この両手はっつってですね、見てごらんこの両手、まあ、皆さん私の手を見てもあんまり感動しないかもしれませんけど、きっとパウロの両手っていうのは節くれだっていたと思います、ね、なんで節くれだっていたでしょうか。彼はテントメーカーだったんですね。ですから太い針を持って、そしてテントを直したり、ですからきっとそういうこの擦り傷だとかあざだとか、そういうものがあったり、 節がこうゴツゴツしていた手じゃないかと思います。ですからパウロがこの両手はって言った時に、人々はああそうだ、パウロ先生はただ日曜日に講台に立って説教するような人だけじゃないんだ、毎日毎日彼は苦労しながらテントメイキングのお仕事していたんだ、革細工もいろいろしていた、そういう人なんだということを彼は思い出したと思います。パウロはそれじゃあ革細工を毎日やって日曜日だけ説教してたか、そうではない、彼は毎日ツラの行動で説教していたと書いてあります。それは昼間と書いてありますね、みんなが昼寝している時間。その他の時間はどうしてたかというと、やっぱり朝と夕方は働いていたんじゃないかと思います。ですから彼はこの両手は、私の必要のために、ご飯を食べるために、そして自分だけじゃない、私と共にいる人たちのために、パウロと一緒にグループがありました。おそらく10人はくだらないところのグループとして伝道していました。パウロはその全部の人の生活費を養うほど働いたとは思いませんけれども、まあその一部分ぐらいは働いたのではないかと思います。ですからその日パンをどうしようか、おかずをどうしようかという苦労をみんなにグループに与えないためにも、彼は経済的に必要を満たす自分の手でもってということを彼は証しをいたします。そしてその証しをした後で彼はこういうメッセージをいたします。35節です。3、はい、このようにどうくして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。私が働いたということは、それは単に必要があったからしたというだけではない、私は弱い人たちを助けたいと思ったからです。そして助ける、そういう現実的な必要だけではなくて、主イエス様が受けるよりも与える方が幸いであるとおっしゃった、そのお言葉を自分の身で実践して証しをしたかったからです。彼はこのように付け加えました。私はこの言葉を何度も何度も今週 思い巡らしながら考えました。私は自分が少し読み違いをしていたなということまで気がつきました。受けることが与えることより幸いだというそういう捉え方ですね。で、まあ、どっちとも変わらないんですけれども、最初の説教題は受ける与えることが幸い、こういうふうにしました。ところが聖書をよく何度も見てます。そうじゃない、与える方がと書いてある。方がっていうのはどういうことでしょう。比較の問題を言ってるようですね。つまり受けることは必ずしも災いではないということが意味されていませんか。私は自分の生涯を顧みるときにどうもそういう傾向が強かったように、私の生涯は主に捧げることだ、そして多くの方々のために与えることが自分の生涯だという何かこう気負いと言いましょうか、張り切っていたというか頑張っていたというか、そういう面がなきにしもあらずだったなということを考えさせられました。でもこの御言葉を詳しく読んでいくと、受けることも幸いなんですね。受けることが災いだ、受けることは私たちはもう固くなに拒否しましょうと言っていないんです。どっちも幸いなんです。でもどっちかというと与える方が幸いだと、こういう言い方をしているんですね。まあ個人的な証になるかもしれませんけれども、3年前に、大きな病を得ました。そして自分が何にもできないベッドに縛り付けられて、そして看護師さんからお医者さんから周りの人からせられるままになっているという、この何とも言えない助けなき、哀れな、あまり自分のことは哀れだと言っちゃいけないけど、本当にもうどうにもならない自分ということを見たときに、受けるって幸いなんだなということ、それしかできないわけです。本当にもう与えられるものを食べ、そして与えられる治療をし、そして与えられるリハビリをし、もう本当に受けるしかできない。でもそれまで少し頑張ってきたように思う自分というものが反省をさせられました。神様の恵みを受けるっていうのはこういうことなんだな、自分は何にもできない、だから本当にただ受けるだけの、これも幸いなんだなということを教えられたことでございます。しかしパウロは受ける幸いも幸いだけども、もっと素晴らしい幸いは与える幸いだ、こういう言い方をしているように思います。つまり主イエス様は私たちが受ける幸いを決して拒否するわけではない、それはそれで感謝して受ければよいけれども、もっと幸いなことは私たちが与える側になり、あるいは注ぎ尽くすことができる方がより大きな恵みをいただく道なんだということを教えておられるように思います。さてここで皆さんのクイズですけれども、与える受けるよりも与える方が幸いであると鍵括弧で書いてあります。福音書の中の何書の何章に書いてあるでしょうか。いかがでしょうか。皆さんの脚注のついた聖書に書いてあるでしょうか。普通こういうどこかから引用した場合には脚注というのがあって、どこの何章と書いてあるわけですね。ありますか。ないんですね。まあ似たような言葉はあります。例えば、ルカの6章に与えなさい、そうすれば自分も与えられます。あるいはマタイの10の8、ただで与えられたのですからただで与えなさいという言葉はありますけれども、受けることよりも与える方が幸いであるとイエス様がどの場所でおっしゃったか、私の知っている限り福音書の中で出てこないんです。そしたらパウロが発明したんだろうか。そうじゃないんで、パウロはイエス様の言葉だと言ってますから、 パウロが嘘つくはずはないと思います。それじゃあどっからこの言葉は拾ってきたんでしょう、拾ってきたというか伝えられたんでしょう。でこれのためには多少福音書が作られた経緯というものを知る必要があると思います。イエス様が亡くなった後、イエス様が語られたたくさんの言葉というものが断片的に人々の中に、記憶の中に留められて、それがイエス様はこういうことをおっしゃった、こういうことをおっしゃったという言葉が口伝、言葉から言葉に伝えられていく、口伝の伝承として伝えられてきました。聖書学者の言葉、ロギアという言葉を使います。ロギアということがたくさん存在していました。それらをまとめて編集したのがマタイであり、ルカであり、ヨハネであり、そしてまたマルコであったわけですね。ですからその中にはこのイエス様が受けることの方が、受けることよりも与える方が幸いだという言葉は残っていなかったんですけれども、人々の間に伝わってきた口伝の中にはそれがあった。パウロはそれを知っていたものですから、これは確かな主イエス様の言葉だと引用したものであると思います。そしてまさにこれは非常に大切なお言葉であると思います。主イエス様ご自身が受けるよりも与える方が幸いということをご自分の生涯の中で実践をされました。ピリピの2章の中に、どうぞご覧にならなくても結構ですけれども、その中に皆さん多くの方ご存知と思いますけれども、彼は天の栄光、神としての栄光を固く保とうとは思わないで、その天の御蔵を去って、そして私たちのために人となってくださった、そしてそれもただ人となっただけではなくて、一番低い貧しい奴隷のような生涯を送られた、そして最後には己が命をも捨てられた、その低く自分を与え尽くした様が記されています。私たちが主イエス様の生涯を見るときに、本当に与えることを喜び、与えることに幸いを見出すところの生涯であったなということを思います。まあ、私たちで言うと、暑い中旅行しておりますと、まずお水が欲しい、コーラが欲しい、なんとかということで、もうばったりとどっか冷蔵庫の中に手を突っ込んでですね、そして冷たい水が欲しい。イエス様はそういう暑い中を旅行しておられた時に、一人のサマリアの女性が現れた時に、ああ自分が暑いからお前のことなんか構ってらんないと言わないで、まずそのサマリアの女性の必要ということに満たして、ご自分の時間、ご自分のエネルギー、ご自分のスケジュール、そういうものを他の人の必要のために与えなさった生涯でありました。文字通り与えることが受けるよりも幸いだということを実践をされました。そしてパウロ自身もこの自分がこの手で働いて、そして、自分の必要を満たし、自分の必要だけではなくて他の人たちのパンもおかずも少しずつ買ってですね、差し上げたということによって、与えることの方が受けるよりも幸いだということを、自分はこのテントメイキングという仕事を通して実践をしましたよとここで言ってるわけです。でパウロはそれだけではなくて、あなた方もその例に習ってほしいということをここで語っています。言われた言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのです。何か示してきたっていうとちょっと選ぶったような感じかもしれません。でもパウロは非常に正直な人ですから、本当に自分の例に習ってほしいと本当に思い、そして本当にそう言ったんだろうと思います。じゃあこのエペソの人たちはこれをどうやって実践したでしょうか。わかりませんけれども、 その後のエペソの教会の歴史を見ると、まさに与える方が受けるよりも幸いということを実践したことがわかります。後になってエペソの教会の人たちは、その1世紀2世紀3世紀にわたって与える教会として成長してきました。たくさんの教会会議が開かれ、そこにおいて多くの人たちを接待し、そして多くの人たちをリードするような、いわゆるリーディングチャーチの一つになりました。さあ、今度は私たちは一体これをどういうふうに実践すればいいのでしょうか。まず個人として、私たちはこのパウロの在り方ということを実践することを考えたいと思います。私たちはいくらかの収入があると思います。全くゼロという方は今のところいらっしゃらないのかなと思います。私たちはその収入の何パーセントを他の人のために、自分以外のことのために捧げていることでありましょうか。与えることが受けるよりも幸い。もし私たちの家計というものがほとんど自分の楽しみと自分の持ち物と自分の住む家と自分の着るものとそれに使われてしまったならば、主イエス様はどんなに悲しみなさることでしょうか。今度は私たちの教会、地域教会ということを考えたいと思います。私たちの教会の予算を今立てています。2016年度予算というものを今立てつつありますけれども、もし私たちの教会の予算がこの教会を維持すること、教会の交わりのこと、内部のことだけに全部使われてしまったならば、主イエス様はどんなに大きな悲しみを感じなさることでしょうか。海外宣教はどうなってしまうことでしょうか。他の日本の地域の宣教はどうなってしまうことでしょうか。私たちはしばしば都会の教会はエゴイスティックだなんていうことを非難をされることがあります。地方伝道研究会というのがありまして、ある方が地方伝道を一生懸命する人たちを集めて毎年セミナーを開いていらっしゃいます。地方はどんなに一生懸命伝道してもなかなか人は集まらないし、集まってもみんな都会に出て行ってしまう。都会に出られたところの教会が地方を支えなければ日本の宣教っていうのは成り立たないんだということを、その地方伝道研究会の先生はしばしばアピールをされます。私たちは都会の真ん中にいる教会として、与えることは受けることよりも幸いだということを教会として実践することを求められているのではないでしょうか。あるいは日本の教会全体が考えなければならないこととして、私たちは海外宣教のためにどれだけ与えているでしょうか。いや、日本の教会だって今存立のために戦っているんだから、海外なんか助ける暇がない、そういう余裕はない、そういうのはもう少し教会が確立してから、その余りですればいいんでしょうか。そういう議論も時々聞きますけれども、そういう議論をする人はなかなかその時に至りません。いつになったらゆとりができて海外に支えることができるでしょうか。そういう時は来ないんです。そうでなくて、乏しいけれども難しいけれども、私たちは海外のために捧げますと言って表す時に、神様は与える時に、神様は押し入れ、ゆすり入れ、私たちを豊かに祝福してくださるとイエス様はおっしゃっておられます。神様の経済原則というのは不思議なものです。私たちが貯めようと思っていると逃げてしまいますけれども、与えようと実践をしますときに、不思議なようにその与える材料というものを、不思議な与えられるものです。主イエス様はこの大切な経済原則をここで語っておられ、そして私たちにも そのことを実践するように教えておられるように思います。さて、それから最後の決別の時が来ましたので、36から38まで今度はまとめてお読みいただきたいと思います。3、はい、こう言い終わって皆の者と共に祈った。皆は声を上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も口づけし、彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうといった言葉によって特に心を痛め、彼らはパウロを、なんともこのセンチメンタルと言いましょうか、最後の感傷的な部分であります。まず祈りがありました。パウロはひざまずいた、ひざまずいて祈った。おそらくみんなもひざまずいて祈ったと思います。祈って別れるということは、いろいろな別れの形よりも素晴らしい別れの形だと思います。じゃあまたね、こういうのも別れの一つです。来週また会いましょうね、これも幸いです。でももし私たちが別れの前にお互いのために、お互いの祝福のために祈って別れるということは、どんなに素晴らしいことでしょうか。今日も礼拝の説教の後でみんなで共に祈りたいと思いますけれども、お互いのために祈るということは、大きな私たちにとって、お互いにとって幸いなことであります。口づけをしたと書いてあります。声を上げて泣き、パウロの首を抱いて幾度も口づけをした。彼がもう二度と私の顔を見ることがないでしょうといった言葉によって心を痛めたと書いてあります。で、現実を言いますとね、どうもそうじゃなかったらしいんですね。パウロはこう言っといてまたやってきたんですよ。ちょっとおかしいな、騙したわけじゃないんですね。この時は本当にもう、これで最後だ、今生の別れだと思ってこの言葉を喋った。ところが環境が変わりましてね、パウロがローマで、捕らわれの身となって釈放された後、エペソに行ったらしいということが、いろいろな資料から確かめられます。ですからどうかこの感動の別れをね、パウロは嘘を言ったって言って、ケチをつけないでいただきたいと思います。まあ、この時は本当にそう思って、皆さんこれで最後です、今生の別れ、もう涙をボロボロ流しながらさようならをしたと思います。そして、見送りに来ました。船まで見送った。いいですね、この船の見送りっていいですね。最近これがなくなりました。新幹線で見送って、ね、それから飛行機でも、まさかテープでもって飛行機に投げつけるわけにいきません。昔は船でボーっとなって、そして徐々にこう岸壁から離れていくもんですから、非常にこのなんていうか別れの感情といいましょうかね、そういうものがあったように思うんです。まあ大変大昔の話で恐縮ですけども、1951年というと私が4年生ぐらいの時でありましたが、津田誠先生と沢城忠一先生が、アメリカに留学をするっていうんで、もうその時は留学をするっていうだけでもう大騒ぎっていうとちょっと失礼ですけども、本当に大イベントだったわけです。横浜の港にもう退去して多くの方が行って、そしてワーカルルワレラオーバーっていうのを何度も何度も何度も何度も繰り返し歌って、最後にはテープを投げて、まあ、感動の別れをいたしました。懐かしい思い出であります。パウロはきっとそういうような別れをしたのかなと思います。まあ、いずれにいたしましても、パウロは本当に心からの祈りを、感謝と期待を持ってお別れをここでさせていただいたということであります。今日はここで終わりたいと思いますが、もう一度主イエス様の言葉を二礼半で見たいと思います。はい、この35節の二重括弧の言葉を皆さんでご一緒にお読みしましょう。はい、受けるよりも与える方が幸いである。もう一度、これを味わいたいと思います。私たちはまず誰に対して何を与える ことでしょうか、与えていることでしょうか。いやー、私は考えてみると誰にも何にも与えていないなという生涯であったならば、もう一度立ち止まって、私たちが主イエス様から何を与えられたか、どんな素晴らしい恵みをいただいたかということを思い起こしたいと思います。そして私たちもその小さな一部分ではあったとしても、誰かに何かを与えるものでありたい、何かの犠牲を払っていることでしょうか。私たちはそのことを思い巡らしつつ、そして示されたことを実践する一週間でありたいと思います。ご一緒にお祈りをしたいと思いますが、第3でありますので、皆さんこの小さな紙を出してください。小さな紙、はい、書くものがありますか。書くものない人は申し訳ありませんけど、お隣から借りて、今日のメッセージで心に留まったことは何でしょうか。はい、何にも止まらなかったという人はなしでも結構です。私は別に傷つきませんから大丈夫です。何かでも一つ止まったらそれを書いてください。それから2番目、私が今祈っていただきたい課題はこれです。今週誰かと会うことになっています。難しい人ですから、どうぞお祈りしてください。今週誰かが手術をすることになっています。そのことのためにお祈りしてください。何でも結構です。あんまり深刻なこと書かなくて結構です。はい、小さなことで結構ですから、祈っていただきたい課題をそこに書いてください。そして名前を書いて、そして、一人で座っていらっしゃる方、恐れ入りますけれども、複数のところにちょっと引っ越しをしてください。そしてこの紙を交換して、お互いのために一言ずつお祈りをして終わりたいと思います。パウロはひざまずいて祈って別れたと書いてありますね。まあ顔の知らない人でちょっと恥ずかしいなと思う人もあるかもしれませんが、まあそれを乗り越えてお祈りしましょう。お祈りが苦手な人、したことがない人、無理にする必要はありません。パスと言って結構であります。相手の人がきっと祈ってくれると思います。はい、それでは、数分間お祈りの時を持たせていただきましょう。